今日の聖書箇所は、エレミアが預言者として立てられたというところです。エレミアは、紀元前7世紀から6世紀に、イスラエルの南王国ユダにおいて、神の言葉を語る預言者の使命を与えられました。エレミアは祭司の子で、二十歳前後で召し出されたと思われます。この書が書かれた当時の状況を見てみると、ユダは近隣の大国に脅かされるような小さな国で、紀元前587年には侵攻してきたバビロン帝国によってエルサレムが陥落し、主だった人々がバビロンに囚われて連れて行かれました。歴史に記されるバビロン捕囚が行われたのです。このような厳しさの中で、エレミアは人々に神の言葉を語ることになるのです。ところで、預言者というと、旧約聖書の中のことのように思われますが、新約聖書にも預言するということが出てきます。コリントの信徒への手紙を読んでいきますと、教会の中に預言する者がいて、教会の働きに関わっていたことが記されています。コリント1の14章にあります。現在は神の言葉が教会において語られ聞かれています。そこで御言葉を語る説教者は働きから見れば神様の御心を伝える預言者の役割を持っていると言えるでしょう。神の言葉はそれを語る者の口を通して伝えられていきます。御心が行われるために、神様はどのようにして語るものを導いていったでしょうか。エレミアへの神様の働きかけから知ることができるように思います。それは、エレミアが神様から召し出された時から始まりました。主の言葉が私に望んだというのですから、神様がエレミアに直接に語られます。まず、あなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていたと聞かされます。この言葉にエレミアでなくても恐れと驚きを感じてしまいます。私たち一人一人に命を与えた神様は、性格も行いも分かった上で、神の働きに関わらせようとしていたということです。このようなことは、新約聖書の中でパウロも言っています。私を母の胎内にある時から選び分け、恵みによって、で召し出してくださった神が御心のままにイエス・キリストを示してくださったのです。ガラテヤの1の15にあります。エレミアも同じように神の意のままに取り扱われています。神様はご自分の働きに用いるために全く自由に人を選んで、その務めもあらかじめ定めておられるということです。このことはイエス・キリストを信じて教会の民とされた私たちにも当てはまることではないでしょうか。 私たちキリストを信じる者たちも神様の選びによって信仰に導かれたのです。このことを心に留めておきたいと思います。とりわけエレミアは神様によって特別な務めに召されたものということが強調されています。エレミアは生まれる前から神様の働きに用いられるものとして性別されていました。そして神様がエレミアを諸国民の預言者として定めていたことがここで知らされました。預言者の務めはユダを取り巻く諸国、敵対するような国々へ全地の支配者である神の言葉を告げることです。その言葉は当時の状況からすれば民に罪を気づかせ、また神の裁きもあるような厳しいものになることが予想されますが、その言葉を語るために神様はエレミアを預言者とされたのです。このエレミアが預言者として立てられることは神様から一方的になされています。旧約聖書を見ると預言者であってもイザヤを召し出す時とは違っていることに気がつきます。イザヤにはまず神様から問いかけています。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうかと問われます。しかしエレミアには神の問いかけなどなく、神様がご自分で決定したことを一方的にエレミアに命じています。ここにもエレミアを生まれる前から神様がご自分の計画を成し遂げるために選んでおいて預言者に定めていたという御心が表されているように思います。それに応えてエレミアは我が主なる神よと呼びかけ、それから私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんからとためらいの言葉を口にします。我が主なる神よと言っていますから、エレミアは自分の中に神様を受け入れたということです。祭司の子ですから神様のことを知っていたでしょうが、この時エレミアは誠に神様のものとなったのです。それは自分の身に神様の聖なる選びがなされていることを知った時に、神様の不思議な御業に捕らえられたからでしょう。そしてただ若者だからではなく、自分が無に等しいものと気づかされて、神様の前にへりくだらないではいられなかったのだと思います。このようにエレミアが神様に召し出されたことは、パウロがコリントの信徒への手紙で書いていることにも当てはまるように思います。コリント1の1章26節にあります。それはコリント教会の人たちがキリストに結ばれて兄弟として召されたのは、神様が世の無力な者たちを選ばれたということ、それは誰一人神様の前で誇ることがないようにするためであるというのです。まさにエレミアもこのような無力な一人と言えます。またキリスト者とされた私たちも同じように、人間的に誇れるものがあるわけでなく、ただイエス・キリストを救い主として信じて 罪許された者たちなのです。そのことを覚えて、神様の前にへり下るものでありたいものです。この時、エレミアが、私は語る言葉を知りませんというのももっともです。神の言葉を語り伝えることは、神様が行おうとしていることを語ることですから、そのご計画を知る由もない私たちにはできるわけがないと思うのも当たり前ではないでしょうか。しかし、それを諸国の人々に予言しなさいとエレミアは命じられるのです。私たちは聞いた御言葉を伝えたいと思っても、個人的にまた近しい人や家族に語るのでさえ大変なことです。ましてここで言われるように、諸国の王や指導者に神の言葉を語る責任を負うとしたら、そんなことを誰ができるのだろうかと思ってしまいます。また神の言葉だからといって自分が語ったとしたら、拒否され批判され攻撃されるのではないかと不安がつきまといます。ですからエレミアが神様から圧倒的な言い方で命じられたのに抗弁するのも無理はないと思われます。しかし主はきっぱりと言われます。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも言って、私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す、というのです。ここで注目したいのは、恐れるな、私があなたと共にいる、という励ましの言葉です。これは聖書の典型的な言い方です。恐れは、神様や神の御業に直面するときに強く感じられるものです。それは神様と向き合わなければならないときの恐れであったり、神様が行うように求めておられると感じても実行できないことの恐れであったりします。聖書には神の働きに召されるときに恐れを持った人の話がいくつか記されています。その一人、モーセを例に挙げることができます。モーセは、イスラエルの民がエジプトで奴隷になっていたところから、神様の約束された地へ民を導き出すことになるのですが、その前に神様が、モーセに使命を与える場面があります。モーセは神の山ホレブで神様に出会ったとき、神様を見ることを恐れて顔を覆ったのです。しかし、躊躇するモーセに使命を与えるとともに、神様は、私は必ずあなたと共にいると約束されます。これは出エジプト記の3章12節にあります。ここには神様の働きの偉大さに照らして、一人の人間の不安と恐れがよく現れています。しかし神様はあなたと共にいると言って、恐れる心を取り除き、神様が命じた使命に向かう力を与えられます。不安な思いのエレミアを前に、神様は ご自身の決意をやり遂げると強く語るとともに、預言者として使わすエレミアに対して、いつも共にいると約束されます。神様の命令には、必ず救うという約束が伴います。モーセにもそうであったように、この約束が使わされる者に力を与えます。エレミアは自分で赴くところを選ぶことはできません。そして命じられたことをすべて語るのが預言者の務めです。その際、語る者が努力しても聞き手に無視され、軽蔑されることや、権力者たちが刑罰をもって脅して、預言者の口を封じようとすることもあり得ます。また、民は受け入れたり、裏切ったり、定まらないものです。しかし、神様は使わした者と共にいて、守ってくださるというのです。そこで約束をされた神様は、言葉によるだけでなく、エレミアに具体的に働かれます。神様は、御手を伸ばしてエレミアの口に触れ、神様のもろもろの言葉をエレミアの口に授けます。この時の神様の関わり方も、イザヤとは違いがあります。イザヤは自分が汚れた唇のもので罪あるものだと言うと、神様はイザヤの口に火を触れさせます。そしてイザヤの咎を取り去られ罪を許されます。そのようにしてイザヤは清められてから神の預言者として用いられていきます。エレミアは生まれる前から選ばれていたからでしょうか。罪許される経験はしていませんが、神様が直接エレミアの口を清めて、そこに神様の聖なる言葉を授けたのです。御言葉を語らせるものとするために、ここに聖霊なる神が働かれたのではないかと思います。このことで、神の言葉を語る者は神様の口になることがよく表されているのではないでしょうか。預言者の語る言葉は神の言葉なのです。ですから、それは必ず実現に至る力を備えています。預言する相手がたとえ大国の王であっても、神様は天地の作り主です。神の言葉を語るために召された者は、語る者自身に権威や能力がなくても、神様の権威を委ねられて語ることになるのです。使わされて語る者は自分の考えを告げるのではなく、神の言葉を語るからです。神様から召し出されたと言われて、それでもためらっていたエレミアでしたが、口に神の言葉を授けられて、預言者として一歩を踏み出すことになります。神の言葉には、神様がこれから行おうとされることが込められているので、預言者はその言葉を受けてそのまま伝えるのです。諸国民、諸王国に対する権威ある言葉をエレミアが語り始めるとき、諸国の民はそれに従わなければならないのです。 エレミアの使命を表すような言葉が書かれています。抜く、壊す、滅ぼす、破壊するというと、諸国民、諸王国の滅亡をもたらす言葉のようですが、それらの後に、建てる、植えるとの言葉を聞くと、荒れ果てた地に新たに建物が建てられ、荒れ地を耕して種がまかれる光景が浮かびます。予言されることは、それがどのようなことであっても、神様のご計画があり、また神様の不思議な力によって行われるので、何が起こるのか私たちにはわかりません。しかし、厳しいことを経験しなければならないにしても、神様が目指していることは、イスラエルの地が再建されていくことではないかと思わされます。それが何であれ、いつ起こるのであれ、エレミアは今、預言者として使わされて、神の言葉を語り始めるのです。預言する者は、神様から命じられる言葉をその通りに語ります。その時、何を語るかは、神様から与えられ、語られるように支えてくださるのも神様です。そのことをパウロも証ししています。パウロは、アテネで伝道の困難を経験した結果、コリントでは、私の言葉も私の宣教も、巧みな知恵や言葉によらないで、霊と力との証明によったのであると述べています。コリント1の2章1節から5節にあります。パウロの伝道の時も、御言葉を語る時は、主イエスキリストが共にいて、聖霊の助けによって支えられてきたのです。このように、神の言葉が語られる時、エレミアと共にいると約束してくださった神様は、新約聖書の時代になっても、パウロが宣教にあって御言葉を語るときに、共にいて支えておられたのです。今も、教会で神の言葉が語られるとき、神様は共におられ、御心が行われるように導いていてくださいます。礼拝の説教において、今、私たちが信仰を持って生きるために必要な御言葉を神様は備えてくださいます。その時語られる御言葉が聞くものを悔い改めに導くものであったり、また励まし力づけるものであっても、神様がそれぞれに働いておられるということでしょう。そして語られる時には、神の御心を伝えられるように、語る者の口も、また、御言葉に聞き従っていくことができるように、聞く者の耳も、聖霊が清められます。また、私たちが、キリストの福音を伝えようとするときも、神様が共にいて、語る言葉を与えてくださるのです。どんな時であっても、御言葉が語られる時、神様が私たちと共にいて、御心が行われるように支え続けてくださることを信じて、御言葉と共に歩んでいきたいものです。神様の御言葉が正しく語られ、正しく聞かれているところには、必ず、新しい人が神様によって招かれてきます。そして、キリストを信じる救いの道へと召されていくのです。 お祈りいたします。恵みと憐れみに富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを礼拝に招いてくださって、御言葉を備えてくださったことを感謝します。神様はエレミヤを選び預言者に立てたとき、共にいて支えると約束されました。今も神の言葉が語られ聞かれるところに神様が共におられ、御心の通りに伝えられ行われるように、私たちを清め導いてください。私たちの救い主主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。